旧小学校連合作品展1分市内公立小学校連合作品展図工を次の日程で開催します。子どもたちの作品をぜひご覧ください。日時1月13日土曜日、14日日曜日、午前9時から午後5時まで。場所、市役所本庁舎2階市民共同ルームおよび市民共同サロン兼ギャラリー。問い合わせ、教育指導課指導事務係、電話 042-497-2554。 旧ニュースポーツ体験会1分。誰でもいくつからでも楽しめます。対象どなたでも、小学生以下は保護者同伴。日時1月14日日曜日、午前10時から正午まで。場所市民体育館、直接会場へ。体験種目、ボッチャ、スラックライン、フラバール、クロスミントン、ドッジビーなど。持ち物、体育館履き、タオル、飲み物。問い合わせ、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係。電話、042-497-1815。11、スプレー缶などを正しく出してください。1分30秒。市は、スプレー缶、ガスボンベ、ライターなどの無料収集を行っています。中には、不燃ゴミなどに混ざって排出され、スプレー缶などが原因と思われる火災や爆発事故が発生しています。作業員の負傷や設備の損傷などで、ゴミ処理が滞るため、安定的な収集運搬作業や処理が行えなくなる可能性があります。中身の入ったスプレー缶などは穴を開けずに、環境課ゴミ減量推進係窓口までお持ちください。また、中身のないものは不燃ゴミの収集日に、透明または半透明の袋に、危険の木、丸の中にひらがなの木、と記載して出してください。火災や爆発事故を防ぐことになりますので、正しい分別排出をお願いします。イラスト、スプレー缶などが入った透明な袋に、丸の中にひらがなの木を大きく書いています。イラスト終わり。問い合わせ、環境課ごみ減量推進係、電話 042-493-3750。 12、偽税理士にご注意ください。1分。確定申告はお早めに。税理士資格のない者が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは法律で禁じられています。そればかりか、専門的知識が欠けているなどのため、依頼者、納税者が不足の損害を被る恐れもあります。偽税理士及び偽税理士法人には注意してください。税理士は、税理士商標を携帯し、税理士バッジをつけています。問い合わせ、課税課市民税係、電話 042-497-2040。 13、東京税理士会東村山支部の無料申告相談、3分。原則、自身のスマートフォンで作成提出していただきます。 完全予約制です。なお、申告書などを書面で提出する方は、郵送または直接税務署へ提出してください。対象の申告。小規模納税者の所得税及び復興特別所得税、個人消費税。年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申告書。土地、建物、株式などの譲渡所得がある場合や、所得金額が高額な場合、相談内容が複雑な場合は、税務署へ相談してください。日時、1月30日火曜日、31日水曜日、2月1日木曜日、2日金曜日、いずれも午前9時30分から午後3時30分まで。場所、アミューホール。持ち物、スマートフォン、マイナンバーカード、申告に必要な書類、筆記用具、計算器具、前年以前に申告した場合は、申告書等の控え。申し込み、1月10日土曜日から、各相談実施日の3日前までに、次の QR コードまたは電話で、03-6745-6353 へ。詳しくはこちら、QR コードがあります。なお、市役所で申し込みや問い合わせなどへの対応はしていません。駐車場はありません。申告書には、マイナンバーの記載と、本人確認書類、マイナンバーカード、または番号確認書類及び身元確認書類の提示、または写しの添付が必要です。問い合わせ、東村山税務署個人課税部門、電話 042-394-6811、自動音声で2番を選択。14、今月開催の委員会、1件、30秒。環境審議会、1月25日木曜日、午前10時から。場所、市役所本庁舎。問い合わせ、環境課、環境政策係。電話、042-497-2099。傍聴は直接会場へ。詳しくは問い合わせ先に確認してください。15、市民と歩んだ清瀬駅の100年。4分。第4回、清瀬駅周辺の大規模分譲地開発。写真、開業当時の駅舎とあり、木造平屋建て、瓦屋根の駅舎です。写真終わり。第一次世界大戦による国内の好景気によって、都心部に人口が集中し、さらには大正12年に起こった関東大震災の影響により、都心部の住宅地事情が大きく変わったことから、東京近郊に住宅地を建築する動きが活発になりました。武蔵野鉄道沿線でも、昭和初期にかけて、練馬区大泉学園都市の宅地開発が行われています。実は清瀬にも、大正13年頃に、清瀬駅の南西部分の土地で、東京土地住宅株式会社による宅地開発が行われていました。この宅地開発は、現在の松山2丁目、3丁目、梅園1丁目、そして元町2丁目の一部で行われ、通称清瀬経営地の名前がついていました。この経営地は、 当時雑木林であった土地を造成し、12万坪の住宅地の販売を開始しました。最終的には14万坪の住宅地が配置されています。当時の経営地の図面を見ると、駅の近くに商業施設が存在し、数多くの方形の区画割りの中に住宅を配置することが想定されていました。しかし実際にどの程度住宅が売買されたか、その実態は確認できていません。ただし当時の清瀬駅周辺の地図にも区画が記載されていることから、実際に宅地開発が行われていたことは間違いないようです。この会社の区画はその後の清瀬駅周辺の都市計画に大きく影響を与えており、その痕跡は現在も地図や住宅の配置などから見ることができます。地図があります。清瀬駅周辺の清瀬経営地、中央区画部分、郷土外観より転載とあり、左上から右下にかけて武蔵野鉄道の線路が伸びており、中央付近に清瀬駅、清瀬駅南西部分に方形に区画割りされた清瀬経営地が記載されています。駅反対側北東方面は道路が何本か走り、道路沿いに建物が多く見られますが、清瀬経営地付近は北西方向に府立病院の大きな建物のみです。土地部分には針葉樹林、広葉樹林の地図記号が数多く記載されています。地図終わり。清瀬駅開業100周年のロゴマークと清瀬駅100周年について詳しくはこちら、QR コードがあります。16、消費生活相談の現場から。ビジネスの契約でもクーリングオフが適用される場合があります。3分30秒。事例、SNS 広告で物品販売のマニュアル本の無料プレゼントを知り、興味があったため申し込んだ。すると、事業者からウェブ会議を通じて、当社は在庫を抱えずフリマサイトで転売するビジネスをサポートしている。当社とサポート契約を結べば、手厚い指導が受けられ、初心者でも簡単に儲かる。今なら通常70万円のサポート料金を30万円にすると勧誘された。転売ビジネスの経験は全くないが、手厚く指導するという言葉を信じ契約することとした。ところが実際はサポートが全く受けられず、質問にも応じてもらえなかった。勧誘時の説明と違うので、クーリングオフを申し出たが、ビジネスの契約だとして拒否された。アドバイス。若者の知識不足や社会経験の乏しさにつけ込み、簡単に儲かると手軽さばかりを強調し契約させ、クーリングオフを求めても、事業者同士の契約を理由に応じない悪質な業者が存在します。クーリングオフは消費者保護を目的とした制度なので、原則として事業者間の契約には適用されません。ただし、ビジネスの契約というだけで一律に事業者とみなされ、クーリングオフ制度の対象外となるのではなく、同様のビジネスを継続して行っていた経験があるか、さらに事業者との間に情報や交渉力の格差があるかなどの実態を考慮し、判断されるべきであると考えます。事例は、ウェブ会議を用いた勧誘なので、特定商取引法の電話勧誘販売に該当し、クーリングオフが可能です。当センターは、相談者が転売ビジネスは未経験であり、消費者性が否定されることはないと判断したため、改めて クーリングオフを主張したところ認められました。事業者にクーリングオフを拒否されてもすぐに諦めることなく、まずは消費生活センターに相談してください。問い合わせ、消費生活センター、電話 042-495-6212、相談専用。つながらない場合は、042-495-6211へ。ここまでは、能登谷陽子でした。